それでは続きまして、先生朗読です。今週はイザヤ書の7章の14節、そして8章の7節から8節、そしてマタイの福音書の1章の21節から22節になります。イザヤ書の7章の14節からになります。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身を持っている。そして男の子を産み、その名をイマニュエルと呼ぶ。言いました発祥ですね。それゆえ見よ、主は力強く水の豊かなあの大河の水、アッシリアの王とそのすべての栄光を彼らの上にあふれさせる。これはすべての文化にあふれ、トヨタの土に置かれ、ユダに勢いよく流れ込み、溢れになり、首にまで達する。そのひれで広げた翼が、イランベルが、あなたの地を覆い尽くす。いかに感じます。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民を、その罪からの救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、主が身を割っている。そして男の子を産む。その名はイマニュエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。それではあの名の意味と題しまして、メッセージをお願いいたします。
おはようございます。クリスマス季節になりました。旧約聖書からシリーズでお話をしてきて、今日はその7回目となります。クリスマスの時期になりますと、私は大抵はまず旧約聖書に予言されたキリストの誕生についてのお話をいたします。今日のテキストであるイザヤ書の7章の14節でも、キリストの別名がイマヌエルであると予言されています。イザヤ書の7章の14節、もう一度読んでみますね。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。身を処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をイマヌエルと呼ぶ。イマヌエルというのはどういう意味なんでしょうか。その当時でも、ギリシャ語を話す人や他の言語を話す人たち、イマヌエルって何っていうふうに、知らない人もいたので、マタイはこれをわざわざ翻訳入れてるんですね。マタイの福音書1章22節から23節読みますね。この全ての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はイマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、聖書が翻訳を入れると面白いですね。神が私たちと共におられるという意味である。イマヌエルとは、これ2つの言葉なんですね。イマヌ、それからこれはイマヌっていうのは私たちと一緒っていうんですね。それからエルって、もう次の言葉ですか。エルっていうのは神っていう言葉ですね。インっていうのは一緒に、ウィズっていう意味です。それからヌーがつきますと、私たちとという意味になります。そしてエルっていうのは、エルとかエロヒームっていう言葉は神という意味なんですね。だから合わせると、神は私たちと共にいるという意味なんですね。今日の説教題はインマヌエルの意味です。インマヌエルとはどういう意味ですかと聞かれたら、このマタイの福音書の1章23節に答えが書いてありますので、神が私たちと共にいますよという意味ですよと答えたらいいですよね。じゃあ意味を説明しましたので、今日の説教はこれでおしまいというわけではないんですね。もっともっといろいろ深い意味があります。今日はそのことについてお話をさせていただきたいと思っています。インマヌエル予言の第一の意味は、イエス・キリストは、これ私たちって書いてあるでしょ。 私たちと深い関係にある方なんだということなんです。イエス・キリストは私たちが従わなければならない私たちの支配者です。私たちの王です。世界で一番偉い私たちの主なんですね。その方との日曜日の礼拝があるにもかかわらず、私の王を礼拝せずに、まあ、王を無視して神を第一にしないで自分の予定とか自分の楽しみを優先させている人間、これがほとんどの人間なんですね。先週キリストの預言、キリストの誕生は私たちのためのギフトなんだという話をしました。そのギフトを、まあ、いつまでたっても受け取らないままにして長いことほったらかしにしている人もいます。これが多くの人間の姿なんですね。イエス・キリスト自分とは関係ないよと突っぱねる人に対してイエス様は、いや、イエス様は私たちと一緒にいてくださる方なんだよと聖書は啓示しています。イエス・キリストは私たちの主とし、私たちの救い主として私たちと深く関わってくださっている方なんですね。これ第一の意味ですね。2番目の意味ですね。神が私たちと共にいるということは、これは契約用語なんです。契約関係の中にあるからこのことが成り立つんですね。普通は普通の友達ぐらいだしたら、なんかこういろいろ喧嘩なんかすると、それっきりもう付き合わないとかいう人いっぱいいると思いますよね。でも契約関係に入りますと、夫婦関係になりますと、付き合わないわけにいかないんですよね。いつも一緒にいます。夫婦は契約関係があるからいつも一緒にいるという関係が当たり前として成立します。喧嘩したら別居します。別居が始まったら次に離婚を考えます。これは健全な契約関係にある状態ではありません。神様は契約に対して中立な方なんですね。それなのでいつも私たちと共にいてくださるんですね。マタイの福音書は一章でインマネルの予言があり、インマネルで始まります。そしてマタイの福音書の一番最後見てください。インマネルで終わってます。つまりマタイの福音書は最初インマネルで始まり、そしてインマネルで終わっている福音書なんですね。そしてそのところに最後のところを見ると、いつもっていう言葉があるんですよ。これマタイの一番最後のところですね。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと書かれています。神様は永遠の契約関係を樹立してくださっているんですね。第三に、神が私たちと共にいてくださるということは、神は私たちにアブラハム契約の祝福と恵みを与えてくださるということなんですね。神が共にいるかどうか、これは関係ないにも言うんだけど、実は関係あるんですね。私たちにとっては大きな違いになります。神が共にいるかどうか、これが恵みを受けるかどうかの違いになります。アブラハム契約に預かった人たち、つまりアブラハムの子孫ですね、ヤコブとかヨセフとか、あるいはモーセ、ヨシュア、契約の祝福を受けました。アブラハムと同じように義と認められ、神が共におられるという、そういう恵みを受けたんですね。神が共におられると書かれていること、聖書の箇所結構いっぱいあるんですよ。少し引用してみますね。まずアブラハムについてですけども、創世記の26章の3節、あなたはこの地に起立しなさい、私はあなたと共にいて、これが今のですね、あなたを祝福すると。これ共にいるってことは祝福するってことなんです。あなたとあなたの子孫に、あなたがこれらの、国々を全て与える、こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすと。 そして神が共におられたことによる恵みと祝福が彼とのことをいろいろあります。28章の15節、あのずるいヤコブ、でも神が共にいてくださったおかげで守られて、アブラハムに約束された約束の地に戻ることができたんですね。28章の15節、見よ、私はあなたと共にいて、これが今までですね。あなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。これが契約関係による今までの恵みですね。次にヨセフが、つまりヤコブの、子供、たくさん12人いた、その一人のヨセフですね。ヨセフが苦難の中にあっても神が共にいたので、なんとか難局を切り抜けることができたという話、創世記の39章に出てきてますね。神がヨセフと共にいたという話は、以前創世記ずっと連続公開した時にその説教の中でお話したことがありますので、覚えていらっしゃる方もいるかと思います。創世記の39章の、3節と21節と23節引用しますね。主がヨセフと共におられたので、彼は成功するものとなり、そのエジプト人の主人の家に住んだと。主が共にいるかどうかということと、成功するかどうかというところ関係があるんですよ。21節、しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の頃にかなうようにされた。23節、監獄の長はヨセフの手に委ねられたことには何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。これ成功と関係あるんだ。世の中の人は成功のことしか考えない。でもクリスチャンは神様が一緒にいる、だから成功できたんだと、賛美することができます。モーセやヨシアやダビデも同じようなことが書いています。出エジプト記の3章の12節と33章の14節を引用します。神は仰せられた、私があなたと共にいる。これ言い物ですね。これがあなた方の印である。この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。14節、主は言われた、私の臨在が共に行き、あなたを休ませるという、その魂の休みとも関係があるんですね。ヨシアについては、エリコの町を攻略する時の様子がヨシア記の6章の27節に書かれています。主がヨシアと共におられたので、これ今のようですね、彼の噂はこの地にあまねく広まったと。そして主が共におられたということがダビデ契約との関係で語られています。第1サムエルの18章14節ですね。主が彼と共におられたので、ダビデは行くところどこででも勝利を収めたと。彼が大勝利を収めるのを見てサウルは彼を恐れたというふうにして、勝利と関係があるんですね。あるいは第2サムエルの7章9節は、これは、ダビデ契約と関係がある言葉ですね。そしてサウルは主の言葉を退けたので、主が多いから退けたことが書かれています。第1サムエルの15章26節を見てください。サムエルはサウルに言った、私はあなたと一緒に帰りません。あなたは主の言葉を退け、主があなたをイスラエルの多いから退けられたからです、というふうにして、アブラハムのように神様の言葉を信じ受け入れたならば、主と共にいてください、主が共にいてください。でも主の言葉を拒んだこと、一種の廃墟ですよね。そうすると主が共にいなくなってしまうということなんですね。アブラハム契約、シナイ契約、ダビデ契約、そして新しい契約と、大きくこんなことが旧約聖書の中に書かれていますけど、一貫していることがあります。それは神の言葉を信じ受け入れる者には、その人を義とし、神が共にいてくださるという約束があるんですね。契約は夫婦の契りと似ています。一旦夫婦の契約、夫婦関係の結婚の契りを結ぶと、一緒にいる関係になります。神は契約に忠実な方です。ですから 神は契約に基づいて一緒にいてくださるんですね。神が共にいるということが契約の中で起こる関係なんだということをまずご理解していただきたいと思っています。次にインマヌエル、第4の意味は神の臨在と守りの約束です。さらにこの臨在と守りがあるので心に平安が与えられるんですね。わかりますか？一緒に行ってくださると安心できて平安が与えられるという関係なんですね。一緒に行ってくれるというので孤独は癒されます。一緒に行ってくれるということで守られていると安心できて心の平安が与えられるんですね。小さな子供は親と一緒にいて親の守りの中で育ちます。親が一緒にいられない時には、まあ、ベビーシーターなどを雇ったりしてお金を払ってでも子供が必ず誰かと一緒にいるようにして親は子供の安全を確保します。私は北米の法律を知って、子供を育てましたので親が子供を守る責任に関してはかなり敏感なんですね。お留守番、とんでもない話ですよ。お使いをさせる、とんでもない話ですよ。私高松で交通事故に遭ったんですね。お使いさせられたからなんですね。で、オートバイに引かれてバーッとこう皮がむけて肉が出てきて、それどうしてかってお使いさせられたからなんですね。危ない中を行って買い物に行ってきてって言って、そして交通事故に遭ったんですね。お留守番とお使いをっていうのはこれ親の監督不育と同期な行為として北米では犯罪行為とされて親が罰せられます。子供が学校に行くときはスクールバスに乗せるまでは親が子供をこう見てなきゃいけないという義務があるんですね。また歩いて学校に行く場合には親は学校まで子供と手をつないで登校します。私はもう小学校私の孫をよく連れていくんですけども、みんな手をつないで行きます。大丈夫なようにね。で、子供は一人で歩いてません。必ず誰かがついていますね。親が一緒にいることは親の、ごめんなさい、親が子供と一緒にいることはこれは親の義務なんですね。日本では小さい子供が一人で学校に登校して、その登下校の道で交通事故に遭ったり誘拐されたり、あるいは行方不明になったりという痛ましい事件があることを耳にします。私もそのたびごとに一人で憤慨することがあります。親は子供を一人にして子供から目を離して、そして親は一体何やってんだ、子供を守らないでどうするのかと義憤を持つことがあります。私が小さい時に高松の花の宮町というところに住んでいた時のお話をいたします。小学校1年生の時の話なんですけども、学校に行く途中でもう死ぬかと思うような怖い夢に遭ったことが何度もありました。それが私のトラウマになったんですね。私が小学校1年生の時に毎日親なしで一人で停留所まで歩いて行って、結構あるんですよ。そこまで行って学校に行かなければなりません ならなかったんですね。当時その家の裏に田んぼがあって、そしてあぜ道が あったんですね。そのあぜ道の途中にその縦横1メートルぐらい の深い大きな穴があって、その穴の底にこうずっと見てみるとそこに水が溜まっているんですよ。深さ10メートルぐらいのゾーッとするような大きな深い穴がありました。私が大人になってこっちに引っ越してきた時に早速そこに行ってみたんですね。またその穴があるのか、そしたらその鉄格子で厳重に穴が閉じられていました。でも当時はその穴には柵もなくて、落ちたら大変危険なので穴のそばを通る時には気をつけるようにと言われました。でも風が強い日は落ちて死んではないかと恐怖だったんですね。その穴のあるあぜ道を通ると今度は臭い、その当時紙を作る製紙工場があったの、ですけども、その建物の敷地内を通るように母親に言われたんですね。 ところがその工場の中ずっと通っていくと話しがいのシェパードがいるんですよ。そして口輪をかけてですね、噛む癖があるような感じの怖いシェパードがいて、その工場の敷地内を行くとその話しがいのシェパードが吠えながら私に襲ってかかるんです。でその口輪がはめられていて噛めないから大丈夫だって言われたんですけども、もう子供にとっては恐怖ですよ。すごい剣幕で吠えてきて襲ってきます。で私は逃げ惑って泣きわめくんですね。すると大抵は飼い主が犬を止めに来てくるんですけども、でも飼い主が止めに来るのが間に合わなくて、そして私に飛びかかってくるんですね。私は倒されて、そして押し倒されて転んだことが何回かあるんです。怖い経験だったでしょ。まだもっと怖い経験があるんですよ。私は母にあの道怖いからって言ってたんですけども、そのうちにね、高松市は珍しいんですけども大きな台風が来たんですね。それで大風ですね、大雨ですね。でその時に母親はもう学校に行ってらっしゃいって言ったんですよ。そしたら、ね、あのあぜ道にある大きな穴、台風ですよ。ですから風の中通んなきゃいけない、吹き飛ばされたらどうしよう、そしてまた怖い犬がいる、だからそこは行きたくないからって別の道行かせてって言ったら、じゃあ前の遠回りの中の上野町の方に行って、そこから大きな大通りに出るからそこから行ってもいいってことになったら、じゃあそっちに行くってことになったんですね。大回りをして、で怖いから穴を避けて上野町の方にまで行って、で花宮町の商店街があるんですけど、そこの商店街のところじゃなくて、夢タウンにある つながる大きな道が今そこと、あった、そこに大きなバス通りがあって、そっちの方がバスが頻繁に通るんで、そっち行けって言われたんで、そっちの方に行ったんですけど、その上野町の方に行ってて、そしてバス停まで行ったら全部水なんですよ。大水、大洪水だったんですね。高松で珍しいですね。で、ところが場所なんですけども、道路、あの当時はまだ舗装もしてなかったんです。歩道もなかったんですね。で、歩道路があって、そしてこの溝があって、そして今度その下の方にこう田んぼがあるんですよ。今埋め立てられてみたいんですけど、大きな田んぼがあって下の方にあって、その田んぼがもう区別がつかない、田んぼなのか溝なのか道路なのか分からないような感じで、ずーっと洪水だったんですね。で、今でこそ夢タウンに行く道は丸水公園から南の方ですけども、大きな一本道が開通して、歩道が整備されていますけども、私が小学校1年生の時、それは交通量多いんですけども、脇は崖になっていて、溝があって1メートルぐらい下のところに田んぼがあって、その田んぼと田んぼを、それから道路も全部洪水だったんですね。道と田んぼの区別がつかなくなっていたんです。私は学校に行くためにバスを待っていたんですけども、ユーサとか琴平からのバスがあるんですけども、特に琴平ってのは混むんですよね。琴平からのバスってのは混むんですよね。そのバスも、どのバスも満員で乗れなかったんですね。そこで仕方なく、その膝まで使った道をとぼとぼと一人で歩き始めました。バスが来て手を振るんですけども、でバスはどのバスも満員で乗れないんですよね。で、乗用車がこう乗れないでこうやると、乗用車がクラクションを鳴らして、もう引かれるから危ないから下がってろって怒鳴られるんですね。でそして車が通ると、こう水があったんでビシャーって水が浴びるんですよね。それで水をかぶって、で後ろの方に行って、でも後ろの方に行くと一面田んぼで、脇に寄りすぎるともう崖から落ちて溺れそうになって死んでしまう危険があったんですね。私は道路を歩いて危ないからって怒鳴られて、脇に寄せられて、そしたら池のようなその田んぼが田んぼに落ちて、 溺れる危険があったんですね。溺れる恐怖と戦いながら一人でとぼとぼと学校に向かって歩き出しました。でバスが来るたびごとに手を振って、そしてバスが止まってくれないと。で自分はその下の田んぼに落ちて本当に溺れて死ぬんじゃないかと思い始めたんです。全身はびしょびしょでした。死の恐怖からバスに乗れないことがフラストレーションで、もう気持ち、まあ大声で泣き始めたんですね。まあ、1時間以上、まあ、洪水の中で今バスに乗ろうと格闘している中で、やっと近くのおじさんが私を見つけて、まあ、助けに来てくれました。でその、まあ、おじさんはその無理やりこのバスを止めて、そして、まあ、こう親切に今バスに乗せてくれたんですね。でそれでやっとバスに乗って学校まで行ったんですけども、で学校に着いたらもう11時近かったと思います。で先生から怒られるかと思ったんですけども、見てみると、まあ、台風の日だったもんで、そのクラスにはもう 半分ぐらいの人しか来てなくて、今日はなんか授業はなしとかね、いう話だったんですね。で、まあ、ほっとしたこう怒られなかったって言って思い出があります。その時に私はなぜ親は一緒に怖いから来てくれって、バスの停留所まで来てくれって言ったのに、なぜ自分で行きなさいって言われたのか、なぜ親は私を守ってくれなかったのかと、それがいつまでもトラウマになってるんですね。で何かの度ごとに私はまあ、兄弟ともその話をして、また家内にもその話をして思い出してるんですね。トラウマになってるんですよ。で守ってくれなかった、一緒にいてくれなかったっていう、怖かったんだって、もう真相な思いをしたんだっていう、それがいつまでも小さな子供にとって傷になっているんですね。まあ、私はあんまり親の言う悪いことを言いたくないんですけども、で、まあ、今日はそのインマネールというその令和ですので、その話をさせていただきました。神様は私たちと共にいて私たちを守ってくださいます。なぜなのか、それは私たちを神の子として特別に愛し、そして特別に守ってくださる方だからなんですね。神様にと共にいてくださる、守ってくださるというこの信仰を持ちますと、私の不安が取り除かれて心に平安が与えられます。家内どちらかというと心配性なんですね。何かというと心配、心配という言葉をこう言うんですね。私よく言うんです、心配性っていうのはその病だれがつく病気だよって言うんですよね。でもかなりいいところあるんですよ。その神様がついているから大丈夫って、これまた口癖に言うんですね。神様が一緒にいてくださるから大丈夫というふうに口癖のように言うんですよ。神様が共にいてくださるので大丈夫だよという安心感を持つことができる、これがクリスチャンの特徴なんですね。これがインマネルの大切な意味の一つです。第5に、インマネルは危機感があるような時、特にこう危ない時ですね、特に意味を持ちます。インマネル予言というのは危険な時代、国家存亡の危機の時に予言されたものです。イザヤ書7章と8章にインマネル予言があります。イザヤ書7章8章は国家存亡の危機の時代でした。イザヤ書7章は紀元前734年頃、ユダ王国の王様であったアハズ王の時代に、のことなんですね。アハズ王は20歳の時に紀元前735年に王位につきました。次の年の紀元前734年にアッシリア王の王のこのレツィンという王様がですね、でこれダマスカスとかアッシリアですね、もう一回言います。アッシリア、ここはシリアの領なんですね。でアッシリアは後から来ます。シリアの領のその
とそれから、ここがユダなんですけども、ここがイスラエルなんですね。このシリアとそれからイスラエルが軍事同盟を結んだんですね。そしてこのユダに対して攻撃を仕掛けてきたんですね。それでイスラエルとそれからシリアの、あるいはダマスコ、アラブ、ごめんなさい、イスラエルとシリアの連合軍がこのユダを攻めて南北戦争が始まった時代なんです。シリア王国、これはアラブ王国と同じことなんですね。その首都がダマスコですね。イスラエル王国はエフライム王国とも言いました。そこの首都はサマリアでした。その年に北イスラエル王国と南のユダ王国とはこの南北戦争が始まったんですね。こっちの方がいいですね。これがユダですね。でこれがイスラエルですね。そしてこれダマスコって書いてあるでしょ。これはシリアですね。このダマスコとイスラエルとの連合軍がこのユダを攻撃にして、こことこことが戦争したという時代だったんですよ。でそのシリア、そしてイスラエルはもうコナハズの代わりにタベアルの子というそういう人を王に立てて傀儡政権を樹立しようとしました。そういう陰謀が起こったんですね。イスラエルとシリアの連合軍ですね、それがユダ王国に攻めようとしましたけども、勝つことができなかったとイザヤ書の7章の一節に書かれています。そユダ王国のアハズ王は動揺して弱気になっていたんですね。預言者イザヤは神の言葉を伝えて、この7章の8節でダマスコの王のレツインもイスラエル王のそのペカも、これ打ちのめされるから大丈夫だよ、心配しなくていいよって言ったんですね。けどもアハゾーは不信仰になって寄せばいいのに、この世の軍事同盟に耐えようとしたんですね。で巨大なアッシリア帝国に助けを求めたんですね。でこれアッシリアで書いてますね。アッシリアに書いてます。でアッシリアにずーっと南下していってきたんですね。その第二列王の15章の20節によりますと、その北王国のあるホセアという人がペカに対して、クーデターを起こして謀反を起こして、ペカ王はホセアによって暗殺されるんですね。紀元前732年に殺されました。で第二列王の16章の9節によりますと、アッシリア帝国のティグラトピレセルですね、これがユダ王国のアハブ王の要請を受けて、そしてドーッと入ってきて、これアッシリアですね。いつの間にかユダがあるんだけども、ほらイスラエル、シリアなくなっちゃったんですよ。滅ぼしてしまったんですよ。滅亡させてしまいました。このティグラトペーセル、ユダ王国のアハブの要請を受けて、シリア王国の首都ダマスコを攻撃し、そしてシリアの王のレツインを紀元前732年に、殺害してシリア王国を滅亡させました。第二列王の17章を見ますと、その後アッシリア帝国のシャルマネセル、さらに南下してイスラエル王国を侵略して、イスラエル王国の首都のサマリアを包囲して、そしてイスラエル人をこのアッシリアの方に、こうずっとここにあった人たちをさ、もうアッシリアの方に補修にして移したんですね。そして他の民族をこっちにも持ってきたんで、混血民族になって、そしてサマリア人ができたんですね。で、その後でサマリアとユダヤ人とがこう敵対関係になるようになってしまったんですね。イスラエル王国は 紀元前722年に滅亡してイスラエルの十部族のアブラハムの子供イサク、イサクの子供ヤクブ、ヤクブの子供息子たちが12人だったけども、12人の息子たちのうち10部族全部消えてなくなってしまったんですね。残りはユダ部族だけ。そういうような状態。ところがアッシリアというのはシリア王国、イスラエル王国を滅亡させただけじゃなかったんですね。呼んだはず、援助援呼んで助けを求めたはずの、今度はユダ王国にまでずっと南下して侵略し始めた。願い敵となってしまった。見てください、アッシリア、もともとこのコニネイのここにありますけども、この側に小さな、小さくはないけども、まあ、帝国だったんですね。イラクを中心とした、あの今のイラクの場所ですね。これがどんどんどんどんこう、あの領土を拡大して、そしてこのシリアを滅ぼし、イスラエルを滅ぼしただけじゃなくて、ユダにまで入り込んでいって、そして全部ユダを取ってしまったんですね。残ったのはエルサレムだけ。しかもそれだけじゃなくて、ずっとさらに南下して、見てください、これエジプトの方まで入って、すごい勢いだと思いませんか。これみんなアッシリア帝国になっちゃったんですよ。残りわずかにここに黄色くなってます。この小さな、このしかもこのエルサレムだけ、それを除いて、あとみんなアッシリアの領土になってしまったという、もうエルサレムも風前の灯火です。あとちょっとで、しかもその頃エルサレムを囲んだあの軍隊で18万5千人いたんですよ。もっといたと思いますけどね。だから死んだのが18万5千人です。どういうわけか分かんないんだけども、18万5千人の以上の大軍によってエルサレムが囲まれて、もうエルサレムも落ちればもう全部アッシリアに滅ぼされて、そしてこのユダ王国もこれも滅ぼされて消えてしまう寸前、そういう危機の時代だったんですね。その時にインマヌエルなんですよ。イザヤ書の8章ではアッシリアの略奪が非常に素早く行われているという上なんですけども、イザヤの息子の名前があの使われてますね。イザヤに息子2人いました。イザヤの最初の息子があのシュアラ・ヤシュブって言いますね。これはあの7章の3節に書いてありますけども、残りのものは帰るという意味なんですね。神の民は神の裁きによって減っていく、残っていく、でもわずかに生き残りが出てくる、滅亡寸前まで追い詰められたけども主は残りのものを残しておくという、その残りのものが神の希望の民となるという、これイザヤの中心的なメッセージなんですね。それを自分の子供につけたんですね。つけろって言われたんですね。イザヤ書7章の3節に出てくる残りのものっていうのは、この代表が実はイエス・キリストなんですね。神の民の一部が苦難、試練の苦難に耐えて残りのものが形成される、その残り物が核となって新しいイスラエル、神の民が形成されるというイザヤのメッセージが、イザヤの長男の名前に刻まれているんですね。次にイザヤの次男の名前、これがイザヤ書の8章の3節に出てきます。次男の名前はなかったらしくて覚えにくい名前なんですけども、マヘルシャラルハシバズっていうなかったらしい名前なんですけども、意味は分取り物は素早く、獲物はさっと持ち去られるということなんですね。アッシリア帝国の略奪の素早さを表す言葉でしたですね。イザヤ書8章の4節にありますように、シリア王国の首都ダマスコの財宝がいっぺんにあっという間にポンドリポンドライで取ってしまう。それからイスラエル王国の首都のサマリアの中にあるいろんな戦利品も全部あっという間にイスラエル帝国によって略奪されるという、素早くこの国は滅びてしまうという予言なんですね。実際予言通り、紀元前732年にイスラエルの王レツィンとイスラエルの王ペカが殺されました。 そしてシリアの財宝もイスラエルの戦利品もあっという間にアッシリアに持ち去られてしまったんですね。そこまではユダ王国にとっては有利にことが進んだように思ったのかもしれませんけども、ところがアッシリア帝国は領土を拡大して高ぶって、そしてユダ王国全体を占領し始めたんですね。ちょうどそれが大きな川ユーフラテスが氾濫して、イスラエルとユダの国境の堤防を越えて、これユダなんで、ここ堤防のつもり、国境のつもりなんです。ところがアッシリアはここ取っただけじゃなくて、こう氾濫してきてガリラヤ湖のあたり取って、そしてこのあたりもサマリアのあたり取って、さらに氾濫して国境を越えて、つまり隅を越えて、どーっと洪水のように攻めてきたんですよ。でそのユダ王国全体を占領し始めています。ちょうどユフラテス川が氾濫してイスラエルとユダの国境の堤防を越えて、ユダ王国の中にユフラテス川の氾濫が洪水だらけになったというような比喩になっているんですね。アシリア帝国はユダ王国との同盟を裏切って、ユダ王国さえもこう滅ぼそうというふうになった。その様子がインマヌエルでラプラセンで書かれていますね。ここに首まで達するって書いてあるでしょ。それゆえにヨシュは強く水の豊かなあの大きい大川の水でアッシリアの王とその全ての栄光を彼らの上に溢れさせる。それは全ての運河に溢れ、全ての隅を越えてユダに勢いよく流れ込み、溢れみなぎって首にまで達するという、先ほどの国境を越えてユダにまで攻め込んできた様子予言されてるんですよ。これアップアップの状態なんですよ。皆さん、いろんな危機の時、危ない時、自分の存在がこう脅かされるような時って経験したことないですか？自分がアップアップだなと思うことないですか？そういうこと経験したことないですか？危ないと、このままだと自分がどうかなっちゃうと、そういう危機の時にインマネー予言があるんです。そしてこのアッシリアがいろいろなことを図ってエジプトまで取って、さあ全部自分のものにしようと思ったら、それが図ってもそれがならない。なぜか、どうしてアッシリアが実はその後で滅ぼされてしまうんですね。なんでその滅ぼされてしまう、バビロニア帝国によって滅ぼされたんですね。神は悪を用いてイスラエルの裁くことはなさるんですけど、でもそのアッシリアの悪をも今度は神様は裁いて、バビロニア帝国を用いてアッシリアを滅ぼしたんですね。だからことはならない。なぜか、神が私たちと共におられるからだ、インマネルだからって書いてあるんです。ここで言われているインマネル、この8節10節2回国家存亡に関わるような緊急事態の時に使われてるんですね。あ、神様助けてください、溺れそうです、もう全部自分もうダメ、何もかもダメになりそうですという叫び声を上げたくなるような危ない時、インマヌエルのありがたみが分かるんですね。洪水が押し寄せてきて、ああもうダメかと思えるような自分の存在が潰れてしまいそうになっている時に、インマヌエルのありがたみが分かるんですね。8節にあるように、天使ケルビムの翼が私の罪を覆ってかばって守ってくれるんですね。今までユダ王国というのは偶像崇拝の罪を重ね、貧しい者を虐げたり人権を抑圧して、もう散々悪いことをしてきたんです。 まあ、それでイスラエル王国は滅びたんですね。でもさらにユダ王国まで滅ぼされかにかかったんだけど、でもなぜ残りのものが残されたのか、なぜ滅ぼし尽くされなかったのか、なぜ民族が消滅しなかったのか、なぜ罪を重ねて不従順になってきたユダ部族が他の十部族のように滅びないで存続できたのか、それはダビデ契約という契約の恵みがあったからなんですね。アッシリアの計り事がなぜうまくいかなかったのか、なぜアッシリア帝国はエルサレムを包囲したにもかかわらず奇跡的に神の民を助けられたのか、なぜアッシリア帝国は反対にバビロニア帝国によって滅ぼされてしまったのか、それはアブラハム契約の恵み、ダビデ契約の恵みがあるからなんですね。そしてそのインマネルの恵みは危機感を持っているどの神の民に対しても働いてくださるんですね。神様は私たちと共にいらっしゃる。自分の身が危ない時に、自分の存在が揺さぶられているようなように思っている時に、その時に助けが与えられて守りが与えられるという形で、確かに神様が一緒にいてくださるというふうに告白することができ、賛美することができるように変えられるんですね。それがインマネルなんですよ。今まで言ったことをまとめてみます。第一に、神様が私たちと共にいるということは、イエス・キリストは私たちの主とし、救い主として私たちと深く関わってくださるということの表現です。第二に、私は神の契約の民として召してくださったことによって、神はいつも私たちと一緒にいてくださるという関係になったんですね。契約関係によって神が共にいてくださる関係となったんですね。第三に、神が私たちと共にいてくださるということは、神は私たちに祝福と恵みを与えてくださる方なんだということなんですね。第四に、神様が私たちと一緒にいてくださるということによって、私は神の臨在と神の守りを経験し、それによって平安が与えられるんですね。私の生活が安心安全であることを経験できるんですね。第五に、インマネルの恵みというのは、人生の危機の時にそのありがたさを一番実感できるんですね。自分の人生の中で溺れかけてアップアップしている時に助けられるからなんです。実はインマネルの意味ってまだまだあります。残りは時間の関係で要点だけまとめておきます。まだあります、いくつか。インマネルの意味というのは、神がイエス・キリストという形で時間空間の世界の中に飛び込んでくださって、肉体を取って私の間に住んで神の臨在を示してくださったことにあります。インマネルの意味というのは、神は遠く離れた神ではない、内在する神として私たちと共にいて、私たちを守り、私たちに寄り添って生きてくださる愛なる方であることを歴史の中で示したことにあるんです。さらに、インマネルの意味というのは、イエス・キリストが十字架にかかって死んで蘇って天に昇った後も、聖霊を私たちに送り、そして神が一緒にいることを感じさせてくださるということであります。インマネルの意味というのは、神は遠く離れたところにおられる方じゃなくて、傍らにおられる聖霊において神の臨在を体験させてくださることであります。聖霊の名前を、別の名前をパラクレートスと言います。パラクレートスというのは、傍らにいるものっていう意味なんですね。一緒にいてくださる方がある。イエス・キリストが聖霊を私たちに送って、神様が一緒にいてくださるということ、イエス・キリストは目には見えませんけども一緒にいてくださるというのは、それはイエス・キリストが私たちに対して聖霊を送って傍らにいつも一緒にいて臨在を感じさせてくださる。だから今のようになるんですね。神様は私が今生きている時に一緒にいてくださいます。そして死ぬ時、孤独じゃないんですよ。神様が一緒に、地のところにいる時も一緒にいてくださいます。死んだ後もう何なっちゃうのかというと、今日
あなたは私と共にパラダイスにいますと、十字架の時にイエス様がおっしゃったように、死後一緒に行ってくださるんですね。新しい霊の体を私が身につけた時も神様は私たちと共にいてくださるんですね。ですからクリスチャンっていうのは完全な孤独っていうのはないんですよ。誰もいない、全部を自分は見捨てられてしまったと思っても神様が一緒にいてくださるんです。神様が私たちと共にいる、このインマネルというたった一つの言葉なんですけども、いろんな意味が込められているということが今日お分かりになったのではないかと思います。お祈りしましょう。天の父の神様、神様が私たちと一緒にいてくださるというこの恵み、ありがとうございます。神様の守りをありがとうございます。どうか神様が一緒にいてくださること、そのことを信仰を持って受け取り信じて、そして信仰生活、神様の臨在を感じながら天候に向かって凱旋していくことができるように導いてください。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。